ただいまは新約聖書の使徒言語録16章1節から5節に記されている御言葉をご一緒に聞きました。いつも申しておりますが、この使徒言語録というのはイエス・キリストの福音が母体ともいえるユダヤという枠を超えて広く異邦人の世界、全世界へと広がっていく、その初めの時代の様子を記している書物です。ただその福音が世界に広まると、申しましても、全てが順調にいく、全てが思うようにうまく進んでいく、そういうわけではないのです。やはり折に触れて思いもよらない厄介な問題が起こって行く手を阻まれてしまう、そして方向転換をせざるを得なくなる、そういったこともしばしばあったようであります。特にこれは先週の礼拝で学んだところになりますが、今日の箇所16章に入るすぐ前の15章の36節から41節に記されていたパウロとバルナバという2人の弟子の対立、そして決別という出来事も、そういう出来事の一つでありました。そのことを簡単に振り返っておきたいと思いますが、このパウロとバルナバの2人はこれまで互いに協力しながら最初の異邦人世界の伝道を担ってきた、パートナーでありました。そして彼らの伝道によって大勢の異邦人がイエス・キリストへの信仰へと導かれ、あちらこちらの町に教会、キリストの教会が形作られていったんです。ところがある時、その異邦人への伝道ということをめぐって、異邦人たちが救われるということをめぐって、ユダヤ人のクリスチャンの中から、一つのクレームがついたんですね。そして教会、それが教会の中に大きな論争を引き起こしてしまいました。でそのクレームというのは、異邦人たちも神の救いに預かるためにはユダヤの律法に従ってまず割礼を受けなければならない、そういう主張でありました。言い換えればユダヤ人たちの主張するところは、まず割礼を受けてユダヤ人になった人だけがキリストの救いに預かることができるんだ、そういう主張でありました。ただこの時も、実際に異邦人への伝道になったパウロとバルナバは二人揃ってこのユダヤ人たちの主張に反論しまして、エルサレムの教会の会議の場でもはっきりと自分たちの主張しました。そして最終的に異邦人が割礼を受ける必要はないのだ、イエス・キリストを信じ受け入れさえすれば異邦人は異邦人のままで救いに預かることができる、そういう教会全体の一致した意見を確認することができたのです。そのようにパウロとバルナバは異邦人への伝道ということにおいて互いに協力し合い補い合ってここまで歩んできた。ところがそのようにして今一度教会が思いを新たにして異邦人に対する伝道の旅へと出発しようとしたその時に、この二人の意見が食い違ってついには激しい対立に至り、それぞれが別の道を取るようになってしまった。どうしてこの二人がそこまで対立してしまったのか、その原因というのは、1回目の伝道旅行の時に彼らと一緒に同行した、ヨハネ・マルコという青年でありました。そのマルコはその1回目の旅行の中で、この2人の助手のようにして伝道に携わって一緒に携わっていたわけですが、その途中にどういう事情かは詳しく分かりませんけれども、挫折を覚えてパウロたちと離れてエルサレムに帰ってしまった、そういう人でありました。で今改めて2回目の伝道旅行に出発しようというときに、 バルナバはこのマルコも一緒に連れていきたい、まあ、もう一度彼をこの伝道者の務めに立ち返るチャンスをやりたいと、まあ、願ったんですが、それに対してパウロの方は、まあ、それはふさわしくないと、まあ、拒否したんですね。で、このマルコのことを、マルコを連れていくかどうか、そのことをめぐって二人が激しく対立することになり、最後には別々の道を行くことになってしまったんです。まあ、長々と、先週のことを申した形になってしまいましたけれども、ただこのパウロとバルナバの対立ということ、それ自体は確かに不幸な出来事でありました。そしてそこには確かに二人がそれぞれに悔い改めるべき罪というものもあったということもできると思います。ただ先週も申しましたけれども、神様の御業というのは不思議なものです。という人間の罪、人間における不幸、災いというものさえも貫くようにして、そこに神様は新しい恵みの道を開いてくださる。人間の思いを超えて、思いもよらなかった恵みの道を私たちのために開いてくださるんです。まあ、もちろんそうであるからといって、結果さえ良ければいいんだと。人間が罪を犯そうが、過ちを犯そうが、まあ、したようにすればうまくいくんだ。そういう乱暴な話をしたいわけではありません。私たちは自分の在り方、特に自分の過ちに対して、やはり謙遜に振り返り見つめる、そして必要ならば、悔い改めるということが必要であります。ただ、同時に、そこに過ちがあったからといって、全てがもうダメだと。否定すべきであるというわけでもないのです。私たちは、むしろそういう、まあ、不幸というのか、私たちの罪の中で、私たちが踏み外してしまったような時に、そういう中に、かえって神様が新しい恵みを開いてくださるということを、謙遜になって、見出していくべきなんです。そういう時にむしろ神様は、今申しましたように、私たちが自分の罪に気がついて、悔い改めるような時に、私たちの思いを超えた新しい恵みの道を神は備えてくださる。まあ、そのことを、まあ、特に先週のこの箇所から私たちは学んだんですが、まあ、今日の使徒言行録の16章の1節から5節に、起きましても、まあ、同じように神様の不思議な御業を私たちは見ることができます。まあ、今日は残りの時間しばらくでありますが、まあ、このところから人の思いを超えた神の恵みということ、そのことをご一緒に思い巡らしてまいりたいと思います。そして私たち自身もまたそのような神の恵みの招きのうちにあるということを改めて覚えながら、このところから恵みを携えて、祝福を携えて、出ていきたいと思っております。で、16章になりまして、まあ、ある意味でバルナバは、パウロと別れて、表舞台から姿を消していきます。そして、まあ、バルナバと別れたパウロが、まあ、シラスという弟子を伴って、まあ、かつて自分の伝道した地域の教会をもう一度訪問するところから、まあ、新しい2回目の伝道旅行の物語が始まってまいります。で、そういう中で、その2回目の伝道旅行の中で、まあ、パウロはかつて伝道したデルベ、またリストラという町に行ったわけですが、その中のリストラという町に向いて、テモテという若い弟子と再会いたします。で、この人は16章の一節によりますと、まあ、信者のユダヤ夫人の子で、ギリシャ人を父親に持つ人であったと、まあ、言われております。 同じ新約聖書にあります、テモテの手紙というものを見ますと、このテモテには、ロイスというおばあさんと、エウニケという名前のお母さんがおりまして、そのお母さんのエウニケという人がユダヤ人であって、テモテも幼い頃から聖書に親しんで育てられてきた、そういう人物のようです。そして、前にパウロがこのリストラの町に来た時に、その祖母、母、テモテ、この三代にわたる三人が、パウロの御言葉を通して、イエス・キリストを信じる信仰に導かれたようであります。ちなみに申しておきますと、お父さんはどうしたんだと思われると思うんですが、三節の言葉にですね、三節の後半に、父親はゲイシャ人であることを皆が知っていたと、訳されておりますが、それは正確に言いますと、父親はギリシャ人であったことをみんなが知っていたとなっておりますので、この時点ではすでに父親は死んでいたのではないか、亡くなっていたのではないかと、一般に言われております。そのことは、今、直接の問題ではないんですが、この時代、しかしそのように、ユダヤ人の地位を持っていたということに関しましては、一つの、問題がありまして、かつて、旧約聖書の時代、厳密な意味で旧約聖書の時代においては、ユダヤ人は、異邦人と結婚することは認められていなかったんですね。ユダヤ人は神の民であるユダヤ人とのみ結婚することが認められていた。ただ、やはりこの新約の時代に近づいてまいりますと、もうユダヤ人自身がパレスチナだけに住んでいるわけではなくて、もうそれこそ世界中というか、ギリシャ世界の方にもこう移住して住んでおりましたから、そういう中では、多くのユダヤ人、特にユダヤ人の女性は、異邦人の男性と結婚するということは珍しくなかったようであります。テモテの母親であるエウニケという人も、その一人でありまして、ギリシャ人の男性と、結婚し、テモテを設けた。で、そのパウロがいよいよ、世界にもう一度伝道に行くという時になって、テモテに再会した。それが、一つの彼にとっての新しい恵みになったということなんですね。で、何が恵みかと申しますが、一つは、やはりパウロが新しい、助手といっては何ですか、新しい道路者を得ることができたということです。今も申しましたけれども、パウロは、ヨハネ・マルコという青年を同行させることに同意しなかった。その結果、バルナバと別れてしまったわけですが、当然、マルコとも別れてしまったわけですね。で、シラスという人と一緒に行きましたけれども、やはり命がけとも言える当時の旅においては、助手として働いてくれる若い弟子が大きな助けになりました。やはりそのような若い弟子の存在は大きかったんです。で、そのパウロの前に、かつて自分が信仰へと導いたテモテが現れたということ、その彼の存在が彼にとって、どれほど大きかったか。神様がそのような備えをパウロのためにしていてくださったということを彼は不思議な思いを持って、また感謝を持って思ったに違いないのです。ただ、このテモテをめぐりましては、このところにはそう、くどくどとは書いてありませんけれども、一つ、微妙な問題というか、弱点と言いましょうか。見方によっては、厄介なことになる、そういう点がありました。で、それは何かと申しますと、テモテが割礼を受けていなかったということです。 じゃあ割礼なんていうのはユダヤ教の儀式であって、もうキリスト教会の中では関係ないではないか。いや、むしろそのことを異邦人は割礼を受けなくてよい。そのことを今教会が確認したばかりではないか。なんでそんなことを今更気にするんだと、まあ、思われる方もいらっしゃるかと思うんですが、そこで大切なのは、割礼を受けなくてよいというのは、もちろん、全てのクリスチャンがそうなんですけれども、完全な異邦人の場合、なんですね。つまり、両親ともに異邦人である。まあ、自分の家系に誰もユダヤ人がいない。本当の異邦人であれば、もう、割礼というものは一切関係ないわけです。で、せもせも、ユダヤ人ではなくて、ユダヤ人の血が全く入っていなくて、異邦人であったならば、まあ、何も割礼を気にする必要はないのです。ただ、彼の場合は、母親がユダヤ人でありました。そして、聖書に親しみながら、ユダヤ人として、ユダヤ人のやはり共同体の交わりの中で育った面があるんですね。ところが、ユダヤ人がやはりユダヤ人として生きるためには割礼を受けるということが、別に宗教上、救いの上で必要かどうかという問題ではなくて、大切なやはり、印になるんです。で、それをあえて受けなかったということは、まあ、どういう事情があったのかよくわかりませんけれども、父親が反対したのか、ギリシャ人の父親が反対したのか、どうか、詳しいことは分かりませんけれども、ある意味では、一人前のユダヤ人として認めてもらえない、そういう面があったんですね。そうすると、テモテがこれから伝道していく上では、不必要な誤解を起こす必要がある。彼はユダヤ人と言いながら割礼を受けていないではないか。何説によればこの地域でテモテは非常に評判が良かったと言われています。クリスチャンとして本当に彼は豊かな信仰と人格を持っていたと思われますけれども、ただユダヤ人にとって異邦人にとってはともかく、ユダヤ人にとって彼は一体割礼を受けていないということは何なのか、そのことはある意味では不必要な誤解や詮索を引き起こしかねない問題があった。その意味でやや面倒な面を持った人だ、まあ、そういうところがあったんですね。ユダヤ人ならユダヤ人、異邦人なら異邦人、まあ、はっきりしてればいいんですけれども、その間にあって、彼、割礼を受けないまま、ユダヤ人として生きていたということが、一つのつまずきを与える、ユダヤ人たちにつまずきを与える、可能性があったのです。しかし、だから、じゃあ、テモテはやめた方がいい。だって、そういうと考えがちですね。まあ、そういう人はやめといた方がいい。そんな人を連れてったら、また、厄介な問題が起こる。まあ、そんなふうに考えてしまいがちでありますが、パウロは、そこに、いや、そこにこそ、そういう難しい、厄介に思えるところにこそ、むしろ、神の恵みが溢れているということを、ちゃんと見通すことができたんです。なんといってもユダヤ人とギリシャ人の間に生まれた子であるというテモテは、パウロがこれからなそうとする働きにとって大きな力になる面がありました。パウロはもうユダヤ人なんかどうでもいい、異邦人だけに伝道しようとしてたわけではないんですね。いや、むしろ同胞であるユダヤ人たちにこそ、神の民として選ばれたユダヤ人たちにこそ、やはり自分は福音を伝えるべきだという使命を持っていた。そのユダヤ人たちに福音を伝える上で、ユダヤ人の母を持ち、旧約聖書に親しんでいたテモテの存在は非常に大きな助けになるはずだった。 しかも同時に彼らがこれから赴いていくのは異邦人の世界、ギリシャ人の世界です。その時には父親がギリシャ人であり、ギリシャ的な教養を身につけたテモテの存在は、これまた豊かな賜物を持った大きな力になる存在であった。異邦人世界の伝道といいましても、そういう複雑な要素を持っている、そういう中でテモテはユダヤ人とギリシャ人の間に生まれた子供として、人として、そして両方の教養を身につけた人として、豊かな賜物を持っていたのです。その手も手を彼が見出したということに、いや、その手も手を神様が備えていてくださったということに、神様の豊かな備えというものを私たちは見ることができるでしょう。それこそ私たちが日々見出していくべき恵みであろうと思います。自分の都合のいいものを見ようとするだけであるならば、神様が与えてくださる恵みを見失ってしまう、見過ごしてしまう可能性がある。むしろ私たちの前に神様が示してくださる、その恵みの道をこそ私たちは見出していきたいのです。ただその時、先ほど触れましたけれども、割礼の問題がありました。じゃあそれはほっとけばいいのか？いや、そうではないですね。そこにおいてパウロは一つの決断をいたします。3節にあります通り、ここでパウロはテモテに割礼を授けています。ある意味でこれは、勇気のあるというか、大胆な決断であったというべきでありましょう。私たちもそうですけど、なんでパウロは自分が否定したはずの割礼を授けたんだという誤解を招く可能性は当然ある。でも、そこをわきまえても、パウロは、はっきりとその道を選び取った。で、どうしてか。先ほども申しましたけれども、それはユダヤ人たちに伝道するためです。ユダヤ人たちにキリストの福音を伝えるためです。この三節を見ますとですね、その地方に、パウロはこのテモテを一緒に連れて行きたかったので、その地方に住むユダヤ人の手前、彼に割礼を授けたと。何かなんて言うんでしょうね。ユダヤ人の顔色を伺いながら、なんか妥協をするという言いましょうか。ご機嫌を取ってるような、そういうものを印象を受けるかもしれませんけれども、もともと原点ではそういう意味はないんです。いや、むしろ、もともとのギリシャ語を見てみますと、これはユダヤ人たちの機嫌を伺ってるわけではなくて、ユダヤ人たちに対する配慮を表す言葉なんですね。つまり、せっかくのテモテの賜物がユダヤ人たちをつまずかせることがないように、ユダヤ人たちがテモテに不要なつまずきを覚えてキリストに至る道を見失ってしまうことがないように、ユダヤ人たちのことを思いやる配慮からテモテに割礼を授けた、そういう決断をした、そういう場面です。で、このところではパウロがこうキリストの福音に立っていかに自由に振る舞っていたかということを私たちは知ることができる。しかも人々に対していかに愛を持って関わっていたかということを知ることができます。私たちはどうでしょうか。別に割礼ということは私たちもほとんど問題にしませんけれども、何かの問題にとらわれてしまうときに、必要以上にそのことにこだわってかえってこう心を狭くしてしまうことがありますね。これも古いかもしれませんが、 現代風なことを言いますと、例えばクリスチャンはお酒を飲んでいいのか、タバコを吸ってもいいのか、そういう一つの事柄があります。やっぱりいいんだという人もいれば、あまりそういうことはしない方がいい。また絶対してはいけない。そういういろんな立場の人はやっぱり今でもいらっしゃいますね。で、そういう時に私たちが変にこだわってしまうと、自由さを失ってしまいます。私はお酒を飲みますという人を見ると、なんかだらしない人、信仰者のくせにクリスチャンのくせになんだだらしない人だなと思ってしまったり、逆に私はお酒は飲みませんという人を見ますとですね、なんだか一方主義者みたいに堅苦しいことを言って、なんだこの人だと思ったり、裁いたりする。で、私たちが、どうでもいいじゃないかってことを言いたいんじゃないんですね。それぞれに、もちろんそれは、程度とか限度はありますけれども、何かそうした問題に関して、私たちがこだわってしまって、私たちが囚われてしまうときに、一番大切なものを失ってしまう可能性がある。本当の愛というものを見失ってしまうことがある。でも本来私たちは、イエス・キリストにあって、そうした囚われから解放されているものです。その時に、パウロが言ったのは、割礼を受けてはいけないということを言ったわけではなくて、割礼のあるなしは問題ではない。そう言ったんですね。だから、割礼を受けているユダヤ人は、それを消す必要はない。そういうこともはっきりと手紙で書いています。また、自分だけが割礼を受けていないという異邦人が火が引けて受けようなんて思う必要もない。それは問題ではなくて、本当にイエス・キリストにあるならば、私たちはその救いに預かることができている。しかも同時に、その時に、でもそれは自分のしたいようにすればいいという自分中心の思いではなくて、パウロ自身が言っている通りです。ユダヤ人のために、テモテに割礼を授けた。自分が愛を示そうとする、キリストの福音を伝えようとする、その人とのためにこそ、割礼を受けさせるか、そのことをさせないか、そのことを決めていく自由が与えられていく。パウロの時代は、その割礼ということが、まだまだ、いろんな誤解やつまずきを起こしがちな、微妙な問題でありました。そうであるからこそ、そうした中にあって、一つ一つ、パウロたちは、キリストにある道を、恵みの道を見出していったのです。キリストのうちにあるこの無尽蔵の愛を示していくために、どのような道を取るのか、本当に好ましいことなのか、その道をパウロたちは求めていった。間違いもあったかもしれませんけれども、その中にあって、常に神様に耳を傾けながら、パウロたちは恵みを伝える道を選び取っていったのです。そのようなところにこそ、また神の恵みが満ち溢れ、教会は信仰を強められていった。それが今日の物語です。私たちもまた、こういうところに神の恵みがあるんだと、こう決まってるわけではないんですね。もちろんどこにでもあるよという、乱暴なことを言ってるわけではありませんが、何か決まったところにあるわけではない。その時その時に神様が示してくださる、その恵みを見出すもの。そして大胆にその神様の恵みに自分を委ねて選び取っていくものになっていきたいと思います。最後に、この箇所と関連しまして、よく引用される、パウロの言葉を、パウロの言葉を まあ、パウロが語った神の御言葉を、まあ、一緒にお読みして終わりたいと思います。それは、コリントの信徒への手紙の、まあ、1ですね。1の9章。まあ、ページで申しますと、新約聖書の311ページ。新約聖書の311ページ。まあ、有名な言葉ですので、聞いたことのある方も多いと思うんですが、311ページのコリントの信徒の手紙の第 1ですね。で9章の、まあ、少し長いんですが、19節から23節まで見ておきたいと思います。コリントの信徒の手紙の1、9章の19節から23節。私は誰に対しても自由なものですが、すべての人の奴隷になりました。できるだけ多くの人を得るためです。ユダヤ人に対してはユダヤ人のようになりました。ユダヤ人を得るためです。律法に支配されている人に対しては、私自身はそうではないのですが、律法に支配されている人のようになりました。律法に支配されている人を得るためです。また私は神の律法を持っていないわけではなく、キリストの律法に従っているのですが、律法を持たない人に対しては律法を持たない人のようになりました。律法を持たない人を得るためです。弱い人に対しては弱い人のようになりました。弱い人を得るためです。すべての人に対してすべてのものになりました。何とかして何人かでも救うためです。福音のためなら私はどんなことでもします。それは私が福音に共に預かるものとなるためです。まあ、もちろんこれは目的さえ正しければ何やったっていいじゃないかと、そういう話ではないことはよく分かると思うんですね。本当に愛を注いで一人の人であったとしても本当に愛を注いで共にその恵みを生み出そうとするときに自分にこだわる必要はないのです。こうでなきゃいけないというこの世の価値観とか何かに何かにとらわれる必要はないのです。いや本当にその人を生かすこと、私たちを生かす神様の恵みは何であろうか、そこに生きるということはどういうことなのか、共に福音に預かるということはどういうことなのか、まあ、そのことを私たちも、ね、今日のところから新たに学びつつ、新しいこの一週間の歩みへと踏み出してまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたご自身が私たちをあなたの恵みへと招いてこのように歩ませてくださっていることを信じ感謝をいたします。宗教的なことにおいても、この世のことにおいても、私たちはさまざまな思いにとらわれて不自由になり、心を狭くし、また人を傷つけるようなことを多くしてしまいます。人をつまずかせるようなことをしてしまうものであります。しかしどうぞ今、あなたの恵みの豊かさと自由さとを私たちに示してください。あなたご自身が共に預かるように招いてくださっている隣人や愛する人に対して、私たちが真実にあなたの御言葉に仕え、その御言葉を分かち合うことができるように、そのような豊かなあなたの恵みを生きることができるように導いてください。またそのような教会として、私たちがこの地にあってあなたの恵みを明かししていくことができるように、仕えていくことができるように導いてください。これらの感謝と願いを尊き主イエス・キリストの御名によってお捧げします。アーメン。